いつもありがとうございます。サンライズコミュニケーションの松田でございます。今日は6月の8日火曜日です。本日は夏日で快晴でしたね。久しぶりに布団を干して、今夜はふわふわな布団で熟睡できそうです。ただジメジメした日はね、しばらく続きそうですね。そのような中、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。先月、そして今月も引き続きたくさんのお電話によるご相談、本当にありがとうございます。もうね、すでにね、一周過ぎてるんですけど、今月もね、たくさんの方からご相談いただいております。新規でご縁いただいた皆様、そして毎月リピートでご連絡くださる皆様、そしていつもね、陰でサポートしてくださっている、そしてね、新しい企画なども考えてくださっている事務局の皆様には、心より感謝申し上げます。最近はね、悩み相談はもちろんなんですけど、まあ、普段の日常の仕事もそうです。嬉しい出来事だったりとか、あと辛いこと、大変なこと、まあそういったね、出来事の報告だったり、またキャリアの転機、転職だったりとか、結婚だったりとか、ね、あとキャリアの危機、失業とか、あとお別れとか、まあいろんなね、そういうキャリアに関わる出来事、こういった状況の時にですね、客観的な視点が欲しい。選択肢をもう少し増やしてみたい。まあそのようなね、活用方法としてご相談いただくこともあります。そう、客観的な視点って僕大事だと思うんですよね。私たちってどうしても自分の正しさや過去の経験を基準にして、環境や他人をジャッジしてしまったり、押し付けてしまいがちです。なんか最近おかしいな、同じことを何度も繰り返しているような気がするな、最近どうもうまくいかないって時には、カウンセリングによるサポートでね、自身のこれまでの常識を疑ってみる、そんな活用の仕方もおすすめです。5月はね、ゴールデンウィークも挟みましたし、緊急事態宣言もあったので、どうなることかなって、ちょっとこう気になることであったんですが、まあ、多くの方からの応援、あとね、結構ラッキーなことも重なりまして、まあ、ここ数年ない充実した5月になりました。ちょうどね、僕のね、誕生日月なんですよ、5月って。うん。まあね、それはね、どうでもいいことかもしれないんですけど、まあ今年もね、また年を重ねてしまったわけなんですが、まあ非常にですね、いい月になったかなって気がしてます。ただ毎週お届けしようと思っていた記事ね、音声記事の方がね、お休みしている状態なのは本当申し訳ないんですけど、まあ頼りのない頼りはね、良い頼りと思っていただければ幸いです。エキサイトのお悩み相談室では、午前中は8時から12時まで、夜間は19時から24時もしくは1時ぐらいまで待機しています。夜間結構急遽のご相談で相談中の時もあるので、予約枠をご利用していただくとね、私のことを捕まえやすいかと思いますね。やっとこうコロナの方はですね、ワクチンが普及してきまして、まあいよいよね、収束に向かうのかなっていうところではありますよね。オリンピックも近づいてきて、メディアの話題は尽きないところだと思うんですけど、私が最近気になったのは、これやはり仕事柄だと思うんですけど、プロテニスプレーヤーの大坂なおみ選手のうつ状態の告白と、深田恭子さんの適応障害による休養の件です。まあね、二人のこの状態にはすごくこう心配だし、ね、本当に休養して体休めて元気な姿見せてもらいたいなと思うんですけど、まあ、こういう名前の知れた方がね、発表してくださったことで、まあ、普段皆さん今回コロナでね、巣ごもりだったりとかテレワークで、まあ、こういった適応障害だとか、うつ状態になっている方もいらっしゃるかと思うんですよ。そういう人がみんなに迷惑かけちゃうから言いづらいとか、ね、責任感の強さから言いづらいっていう状況を、あ、こういう人たちでもなるんだ、大阪選手でも深田でもなるんだって思えばね、少しは気持ちが楽になるんじゃないかなって思うんですね。大阪選手はね、全仏での記者会見拒否するという発表からね、今回いろんな批判とか擁護の声なども上がってね、で本人がまあどう何をどう受け止めてるか、他人には分からないことだってたくさんあると思うんですね。まあそういった中でね、本人がこうこれまでのね、ご心身の 不調、うつ状態で今もそれが続いているってことを訴えている以上、まあ、そっとしておいてあげるのが一番ベストだと思うんですね。専属のカウンセラーをつけて心身の回復に向けてね、今ゆっくり休んでいただいて、またねいつかね元気な姿をあのコートで見せていただきたいですし、あの大阪節っていうんですかね、うん、ぜひまた炸裂していただきたいなって思います。あと深田恭子さんね、こちらもね適応障害の発表気になるところですね。まあ大丈夫だと思うんですけど、元気な姿をねまた見せていただきたいなって思いますね。ドラマとかね、最近私もアマゾンで深田恭子さんのその主演、あ、まあ、出演しているドラマとかいくつか見せてもらったんですけど、あ、なんかイメージがやっぱり私あんまりあの存じ上げなかったんですけど、その、まあ、テレビのドラマで見てね、あ、可愛らしい方だなと思いました。まあ、人気があるのもよくわかりますね。うん。まあ、女優さんとかこう芸能関係の皆さんって労働基準法とか働き方改革とか関係ないんですよね。方も多いと思うんですよ。で、テレビにね映し出される表舞台の華やかな世界とは違う裏はね、結構ね過酷な現実が存在しているのも確かなようです。なので、まあ女優さん、俳優さん、またそういう芸能関係の皆さんね、やはりこう専属のカウンセラーをつけたりとかね、そういうね仕組みをね取り入れてほしいなって思ったりしますね。オーバーワークはとにかくゆっくり休む、休むこと、これが大事。なんかね、年とともに無理が効かなくなってきてるのに気づかなかったりするんですよね。僕もそうだったんですけど、そのまだ若い、まだ若いと思って、その若い時と同じようなペースで仕事してると突然来るんですよ、ガクーンと。あの多分脳内ホルモンのセロトニンとか、そのバランスが多分崩れちゃうんじゃないかなと思うんですよね。で、今緊急事態宣言が長引いて、もう皆さんも僕もそうですけど、ストレスの吐け口がないじゃないですかね。で、しかもスケジュール通りにことが運ばない日々が続いたりとか、こういったことでね、心身の健康を崩してしまってる人、まあ、こういう方急増してるって聞きますし、先日テレビもやってましたね、そういえばね。まあ、こういう時は、おすすめなのがね、世の中がコロナで緊急事態なわけだから、私たちの心身も緊急事態の中にいると考えて、ね、少しね、心のルールを見直してみるのがおすすめです。〇〇でなければならない。〇〇に決まっている。ね、こういうね、完璧主義的な思考が強い方っていうのは、まあ、これ悪いって言ってるわけじゃなくてね、まあ、そういう方はあえてこの時期だけは例外ルールを設けてもらってね、まあ、例えば日常の当たり前も世界が緊急事態を宣言しているコロナの間は別ね、別々って感じで特別ルールで自分自身の心身を守っていただきたいなって思います。そういえばね、失敗しないドクターの大門未知子がね、カムバックしてきますね。すごい楽しみにしてます、また、うん。まあ、人の命にね関わる仕事に例外ルールなんて言ってらんないかもしれないですよね。だ、そのような方は誰が何と言おうと強制休日、これをね取っていただきたいなって思います。まあ、仕事のことを忘れられるような、そんな一日を設けられるといいのかなって思いますね。こういったね緊急事態宣言の時とか、このコロナ禍のような時っていうのは、この責任感の強い人が僕は一番犠牲になりやすいんじゃないかなと思います。すごいこう真面目な方ね、生真面目な方だ。ベストなパフォーマンスを発揮するためには、休養を取って心身を休めても誰もねあなたを責めることはありません。誰かに責められたとしても、自分を傷つけるのは最後それを受け入れた自分自身。あなたが受け入れなければ誰もあなたを傷つけることなんてできない、そう思うんです僕は。私よく周囲の方に、松田さんいつ休んでるんですかって聞かれるんですけど、お悩み相談室もほぼね前に待機してますので、心配してくださる方もいらっしゃいます。本当にねありがたいことなんですけど、ただねご安心ください、まあ、疲れが溜まった時は、まあ、例えば夜はもう2時間だけで集中してね、まあ、仕事すると、ね、待機してると、であとはもう早く寝ちゃうとかね、昼間は仕事のことを忘れて思いっきり趣味を楽しんだりしてます。なかなかねサラリーマンだとねそういうことが難しいかもしれませんけど、うん、僕もそうだったな。20代の時サラリーマンだった頃、徹夜2日続けてやったりってこともありましたね。ちょっと無理がまだ効く時だったんで、20代でね。もう今ただ無理が効きません。皆さんの中にもね30後半40になってくると、もう20代の頃のような無理が効かなくなってくると思うので、まあ、そこら辺のね調節というか、バランス、あの意識しておいた方がいいと思います。このところね、 趣味のすればゴルフ行けてないんですよね。もうね、100切れないかもしれないなって最近思ってます。これからまた夏になってくるんで、ちょっともうゴルフはね、今年も 秋に行けるかな、行けないかな。ちょっと今年はいろいろ仕事の方もバタバタしてるというか、まあいい意味でね、バタバタしてるので、ちょっと行けないかもしれないですね。最近天気のいい日は、まあ車でね、ちょっとドライブに行ったりとか、あと外房とか内房のね、海にね、半日だけ釣りに出かけたりしてます。朝早く行って、もう昼前には帰ってきちゃう。これがね、結構ね、気持ちいいんですよ。砂浜ずーっとね、10キロくらい歩くんですけど、ね、その間こう、竿振ったりとかしてるんで、これが結構いい運動になりまして、帰ってくるとね、2キロくらい痩せてるんですよね。まあそう長くは続けられないと思うんですけど、はい、まあこんな感じでストレス解消を僕はしています。あと今の時期は、興味のある分野の学びといった、習い事に励んでみるのもおすすめですよね。まあ、Zoom とかオンラインになってしまうと思うんですけど、雇用保険にね、加入している方は、教育訓練給付金や、専門実践訓練給付金、まあ、こういったね、国の、給付金を利用して、学びの実践をするのもおすすめです。特に専門実践教育訓練給付金って、補助額 50% なんですよ。年間上限40万円。ね。うん。またこのね、専門実践教育訓練の、終了後、1年以内に目標としていた設定したね、資格を取得して、雇用保険の被保険者となる、就職をした場合は、教育訓練経費の 70%。ね。まあ、上限が56万ってことなんですけど、ね。これまで、このぐらいの給付金が、まあ、差額でね、支給されるらしいんですね。これ大きいですよね。ぜひね、まあ、いろんな条件があるみたいなんで、まあ、個人的に、ね、調べていただければなと思うんですけど、まあ、ご自身のね、総務部門であったりとかね、あとは厚生労働省のホームページ、記載されてますので、見ていただければと思います。私が取得したキャリアコンサルタントの国家資格も、実はね、この専門実践教育訓練給付金の支給対象の資格だったりするんですね。ただ私は個人事業主になって10年経つので、この補助金っていうのは使えませんでした。うん。で、サラリーマンだった時にね、上手に活用しておけばよかったなぁなんて思ったりするんですけど、まあ、過去ね、バブル崩壊とかリーマンショックといった、まあ、いろんなね、こう社会的なショックを目の当たりにはしてきたんですけど、まあ、震災もそうですね、うん、その後ね、必ず経済とか社会って回復します。まあ、時間がかかったりすることはあると思うんですけど、必ず回復するので、だから今はちょっと辛いかもしれないけど、ね、この時代みんなでこう協力し合ったりとか助け合いながら乗り切っていければいいなって思ってます。まあ、新しい時代の訪れをね、また楽しんでまいりましょう。ということで、本日は最近のね、近況や最近感じたことについての一人語りでした。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。